皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で115回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。このような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、汗もとか夏に多い子どもの病気などですね、沖縄共同病院の小児科の中西先生にお話を伺いたいと思います。中西先生どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず先生自己紹介お願いできますか。
はい、お願いします。沖縄共同病院小児科医師の中西大輔と申します。はい、出身は沖縄県浦添市です。
浦添市、はい、
はい。高校卒業後に、はい、大学就職と、はい、10年ぐらい大阪に住んでいました。
大阪にいらっしゃるんですね。
はい、
で高校卒業して 大学も
大阪で、はいはいはい、で大阪にいる間に、はい、結婚して、はいはい、2番目の子供が生まれるタイミングで沖縄に
戻ってきたんですね。
はい、戻ってきました。
はいはい、先生あれですかね、大学、就職って書いてあるんで、はい、なんか仕事をされてた。
そうですね。あ、普通に会社員していました。
会社員、はい、すごいですね。
はい、普通にスーツ着て。
あ、そうですか。
はい、やってました。
はい、
はい、あとその後はですね、はい、沖縄戻ってきてからは、はい、ずっと浦添に住んでるんですけど、はいはい、しばらくちょっとまた仕事もしてたんですが、はいはい、その後30歳過ぎてくらいから医学部に再受験して。
30過ぎてから、
そう
なんです。すごい。
はい、そうやって、医師になったので、はいはい、今はもう40代半ばなんですけれども、はいはい、医師としては若手ですかね。若手
まだまだ若手、
はい、という気持ちで、はい、やっております。
ありがとうございます。それで趣味とか、ありますかね。休みの日とかっていう感じ、どんな感じで過ごしてるかとか。
そうですね、はい、ちょうどシーズン終わったばっかりなんですけど、はいはい、プロバスケットボール、バスケットボールの観戦が、
はいはいはい、キングス、
そうですね、琉球ゴールデンキングス、
すごいですよね、今そうですね、優勝して、
はい、今年念願の B リーグ優勝が、
B リーグ優勝で、はい、前回は準優勝でしたっけ。
そうですね、去年準優勝で
優勝できなかったんですよね。
はい、とても悔しい思いをして、
すごいいい機会にあれですね。
はい、そうなんです。
よく見に行くんですか。
ですね、久しぶりに今年は1回だけ見に行けたんですけど、はいはい、昔はコロナの前は子供たち連れて年に1回行けたらいいなっていうぐらいで行ってました。
結構盛り上がりますよね、会場。
そうですね、もう行ったらもうとても
雰囲気に飲まれる感じ、はい、すごいいいですね、はい、ありがとうございます。
は
い、
沖縄アリーナ最高なので、
アリーナアリーナはまだ行ったことないんですよ。
はい、とても良かったです。
いいですね。はい、あと好きな食べ物とかありますか。
そうですね、結構沖縄料理基本的に好きで、はいはい、沖縄そばは、みんな好きだと思うんですけど、ね、うん、とかやっぱりお祝いの時とか、中身汁、
中身汁、はい、美味しいですね。
美味しいね。で兄弟で結構、はいはい、好き嫌いが分かれるので、僕は好きなのでやないから、はい、中身をもらったりよくしていました。
嫌いな人は汁だけとか。
そうですね、汁だけなんだ。
じゃあ中身もらって、はい、いいですね。中身美味しいですよね。はい、あとあれですか、他にもあるんですか。
そうですね、最近なんか年を取ってくるとちょっと苦味のあるやつが良くなってきたのか、はいはいはい、抹茶味のスイーツ。
あー、抹茶味、はいはい、美味しいですよ、はい、アイスとかも。
そうですね、アイスとかもそうです
し、この近くの駐車場、はい、先生止めたところ、はい、近くに抹茶のアイスの、
あ、本当ですか。
自販機があ
、ぜひ、
はい、もう時々買って食べますけど。
いいですね、はい、買って帰りたいと思います。はい、
あと先生あれですかね、嫌いな食べ物とかも。
そうですね、嫌いなのというか、苦手なのはセロリですかね。
セロリ、
それちょっと
癖が
ある、はい、匂いが少し苦手ですね。はいはい、全然食べれないわけではないんですけど、はいはい、
もう好んでは食べないでしょ
う。そうです、ね、あ、そうです、はい、
ありがとうございます。あとなんか好きなアーティストとか、そういった。
そうですね、音楽、いろいろ昔からよく好きで聴いてるんですけど、はいはい、やっぱ最近は子供たちがよく聴いてるやつを影響で、はいはい、
流行りの、
はい、バックナンバーさんとか、はいはい、米津玄師さんとか、はい、キングヌーとか、はい、星野源さんとか、
はいはい、
結構こうアマゾンミュージックとかで、
はい、
結構、はい、すぐに検索したら聴けるので、その辺をぐるぐるローテートしながら聴いてます。
本当になんか このアーティスト見たら最近の流行り
ですね。あ、自分では多分自分からはこう選んであれではなかったんですけど、よく聞いたらいいなと思って、
子供たちが聞く曲で、はいはい、ありがとうございます。じゃちょっとお知らせ入れますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の色場をお届けします。今日はあの先生にね、汗もの話とか、あの夏の病気の子どもの病気の話とか、あの伺いたいと思うんですけども、まずあの汗もについてちょっとお話しいただけますか？
はい、では汗もについてまずお話ししたいと思います。はい、汗は皮膚の少し深いところで作られて、はい、汗の通り道である管管という管を通って体の表面に出てくるんですけれども、大量に汗をかいたときにその通り道が詰まってしまって、汗が溜まっちゃうことで汗もになります。
その管というか、この管管が詰まってしまう。
そうですね、はい、でその皮膚の表面の方から深いところに、そこまでものすごく深くじゃないんですけれども、汗が溜まってどこに汗が溜まるかということで、3つ分類はあるんですけれども、あまり詳しいことはちょっと省きまして、一般的に汗もって言われているものは、表皮と言われるところに汗が溜まった場合の紅色汗疹っていう、
紅色汗疹、
いうものを指すんですので、今回はこの紅色汗疹、一般的に汗もと言われるものについてお話しします。
はい、お願いします。
はい、この汗もですけれども、夏の高温多湿な環境で起きやすくて、
今の時期ですかね。
そうですね、もうまさに今の時期ですね
梅雨も終わって、
もうムシムシして、
湿気多いですよね。
もう毎日大変です。
はい、この時期ですね。
はい、特にですね、汗をかきやすい乳幼児によく見られるものですね。はい、で汗もが出やすい体の部位としては、おでこや、鼻先、首周り、胸、肩、背中、肘、膝の内側など、というといろいろ、ほぼ全身ですけれどもね。で、細かく赤いブツブツが急にパーッと出てきてと、いうことになります。で、この汗もができた場合、基本的にはこまめに汗を拭いてあげて、涼しい場所にいれば、短時間で自然に良くなることが、多いんですけれども、やっぱりこの溜まった汗が管の外に漏れ出してしまった場合、ちょっと炎症を起こってしまうことがあるんですね。そうすると痒みを伴う、
ちょっと辛いですね。
そうですね、痒くなってくると、いわゆる湿疹というものになってくることがあるので、やっぱりあまりすぐに、治らないで数日、痒みが続いて、強くなってくるよということだったら、拭いてだけではなくて、ステロイドの塗り薬とか、こういった治療を行うこともあるので、そういう時は医療機関の受診を、お勧めしたいと思います。で、このステロイドの塗り薬塗る場合ですけれども、まずはやっぱり汗かいた状態のままでは良くないので、汗は水で洗い流したり、濡れタオルで拭いた後に塗るようにしてください。
きれいにしてっていうことですね。
はい、あと、 予防としてはですね、はい、このまずは汗のかきにくい環境ですね、うん、高温多湿の環境を避けるっていうのが、はいはい、まあ、一番ではあるんですけれども、うんうん、まあ、どうしてもね、はいはい、完全に避けきることは難しいです、
ね、難しいですよね、
はいはい、なので、まあ、汗をかいた時にはできるだけ早めにまあシャワーで流してあったりとか、はい、まあ、流せないような状況だったら、はいはい、まあ、濡れタオルとか、ウェットティッシュとか、うん、そういったもので拭いてあげると多いと思います、はい。またですね、この汗もがよくできるよというお子さんには、うん、お洋服ですね、吸湿性のいい綿素材の
洋服も、
そうですね、
はい、素材考えて、
はい、選ぶというのも、うん、まあ、一つの方法かなと思います、はいはい。でですね、はい、やっぱりこれ汗もが長引いてしまうと、うん、ちょっとこの感染、細菌感染が行う、はいはいはい、伴ってしまうこともあるの で、うん、でこのブツブツしてたところが大きくなって、はいはい、まあ白っぽくなれば産んでるって分かるんだけど、まあ、1センチとか2センチとか、まあ、明らかに普通のね、ブツブツじゃないよってなってくるようだったらちょっと抗生剤を使うこともありますので、飲み薬だったり塗り薬だったり、うんうん、その時は医療機関を、ね、はいはい、受診してもらえたらと思います。
ということですね、はいはい、結構ね、子どもたちやっぱり大変ですよね、
そうですね、
痒くなったり
そうですね、でね、いわゆるなんかおできっていうね、出来物みたいになっちゃう、は
い、
っていうことも、
痛がゆい
っていう、かゆいとまたかいちゃうと、うん、さらにまた悪くなってしまうって繰り返し
にな
っちゃう、そうなんですよ、悪循環になっちゃうので、
はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね、はい。
健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生、また次にですね、まあ、子どもに、まあ、夏に入りやすい病気とかっていうのもちょっと教えていただけますか。
はい、それではですね、次に、夏に流行りやすい子どもの病気、まあ、はい、いわゆる夏風邪とか、ね、風言われるものですけど、はい、それについてお話しますね、はい。まあ、病名で言うと、はい、まあ、手足口病、
手足口病よく聞きますね、
はい、ヘルパンギーナ、
ヘルパンギーナあまり聞かないですけど、
プール熱、
はい、プール熱、は
い、うん、っていうものなどですね、はいはい。まあ、この辺は特に一般的なものではあるんですけど、はい、まあ、沖縄は、ね、インフルエンザは夏にも流行ったりしますし、は
い
は
い
は
い、
まあ、今も、
まあ、なんかね、いろんな
インフルエンザだったり、まあ、RS ウイルスだったり、はいはい、まあ、沖縄の場合はちょっと一味違うんですけれども、はい、まあ、まあ一般的なところでお話したいと思います、はいはいはい、お願いします。はい、まず手足口病とヘルパンギーナですね、はいはい、これはちょっと似たやつで、エンテロウイルスっていうウイルスの感染症なんですね、うん。まあ、エンテロウイルスっていうのはいろんな種類があるんですけれども、はいはいはい、まあ、それらの感染症で、まあ、手足口病は、まあ、その、ね、名前の通り、はい、手足と口の中に赤く、はい、うん、赤い水泡状のブツブツができるっていう病気ですね、はいはい。で発熱もあるんですけど、
ま
あ、
熱も出るんですね、
うんうん、はい。高熱になるってことは、ね、あまりなくて、まあ、発熱がないっていうこともありますね、うん、
熱も出ないってことも、うん、
はいはいはい。で手のひらとか足の裏、はい、うん、っていうのにブツブツが出るのが、まあ、はいはい、とっても特徴的なんですけれども、はいはい、まあ、そこだけじゃなくて、はい、まあ、体とかお尻とか、はい、まあ、肘膝とかですね、
うんうん、これも全
身ですね。これも結構いろんなところに出てくるので、まあ、必ずしも
足の裏で手足口だけ
じゃないんですね。そうそう、じゃないよっていうところです
もう限定されたところに出てくるかなって感じしますけど、はい、うんうん、そうでもないんですね。
そうなんですよ、はい。でこのブツブツもですね、はい、まあ、大体まあ数日から1週間ぐらいでは、まあ、かさぶたになって剥がれてきて、あとは残らないので、 もうブツブツ出てきてもあまり心配しなくて、
はい、歯が出たらもう大丈夫ということですね、
はい、綺麗になります。あとですね、はい、あの下痢とか嘔吐とか、うん、こういった消化器症状とか、はいはいはい、そういったのも出てくることもありますね、はい、あとですねこのウイルスがこの症状を改善しても数週間はこの便から排出されるので、はいまあ、下痢はあってもなくてもなんです関係なく、うん、おむつの交換した後手洗いをしっかりして
手洗い、はいはい、
行っていただきたいなと思います。でこのようにですね、はいはい、症状が改善しても長期間感染力があるので、うん、急性期この症状がパッと出た時だけ、はいはい、出席停止にしてもあんまり意味がないというところで、いついつまでは出席停止だよというような決まったものはありません。あ
何週間とか、
はい、何日までとか
ないないんです、ね、
そういったものはな決まってないです、まあ、本人が元気になっていれば、はいはいまあ、投稿したり、はい、投影したりも OK です、
うん、結構じゃあ長期間という
まあ、それもまあ1週間以内ぐらいですかね。
はい、はい、
でまあ、続いてまあヘルパンギーナですけれども、うんはいはいまあ、これは口の中ですね、主は、うんはい上あごの粘膜とか喉の奥に、まあ、1、2ミリぐらいの水泡が出てくるんですけど、
口の中、はいはい
うん、その時に結構高熱を伴うことが多いですね、はいでこの水泡が、ね、破れて潰瘍になると喉が痛いよってなってくるので、はいはいまあ、ミルクが飲めなくなったり、まあ、食事が取れなくなったりと、はいはい、いうこともあり、脱水に必要、注意が必要になってきますね。
あ、はい、食事取れなくなったりそうです、ね、かなりひどくなるんですね、
はい、で特にあの痛みを、ね、訴えられない、まあ、1歳未満の、はいはい、乳児の、はい、この場合は、ね、あの喉が痛いよって言えないので、でもこの飲み込めないということで、はいはい唾が飲め込めなくて、うん、よだれがもうダラダラ出ちゃうというような、はいはいうん、こともあるので、まあ、飲めないっていうのプラスよだれが増えてくる、増えてくるのは喉が痛いかもっていうふうに、は
い
は
いうん、訴えられないですからね。
そうなんですよ、うん、そのサインかなと思って
症状を見てからっていう感じですね、は
い、そういったところも観察していただけるといいなと思います、はいはいうんまあよだれも逆に出てこないぐらいになってくると、それはもう脱水、口もカピカピになってとか、はいはい、なってくるんだったらそれはそれで脱水なので、はいはい、それはそこにも注意してくださいね。
ちょっと大変ですね、
はい、それとですね、はいでまあ、手足口病と同じようにこのヘルパンギーナも特に、うん、あのいつまで休みという出席停止の決まりはないです。でどちらもですね、手足口病ヘルパンギーナも乳幼児に多くて、診断っていうのは症状による臨床診断っていうのを行うので、はい、特に検査をするってことは、まあ、ほぼないです、はいはい、まずないです、はい、このウイルスの検査するキットっていうのはあのよっぽど この専門の機関とかで、はいはい出なければ、
じゃあ一般的には、
はい、やらないですね、
はい、
研究レベルっていう感じですね、はいはいはい、で治療も特にこのウイルスに対する治療薬があるわけではないので、まあ、解熱薬とか、はいはいまあ、痛み止め、まあ、同じですけどね、とかあの脱水に対して点滴、
うん、
をしたりという対症療法になりますね、は
いはい、その症状をもう抑えるというか、
はい、和らげてあげる、はいはい、ということになります。でエントロウイルスの感染症の合併症として、はい無菌性髄膜炎、
髄膜炎、
うんうんまあ無菌性というのは菌じゃないよという意味で、はいまあ、主にウイルスの髄膜炎ということで、はい、っていうのもあるんですけど、はいまあ、熱が発熱と一緒に頭痛とか、はい、嘔吐とか、はい、それを繰り返してもぐったりしてくるよという場合はちょっと注意が必要ですね。こういった場合は もちろん点滴など の, あの、はい、対症療法にはなるんですけれども、はい入院が必要になることもあるので、はい、要注意ですね。
じゃあ結構重症化する場合もあるってことですね。
そうですね、はい、それも要注意です、
はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。続き、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生、他にもこの小児の夏の病気等々ありますか？
はい、はい、夏風邪としてまた代表的なものとして、いわゆるプール熱と言われるものですけど、はいはい、 これはまあアデノウイルスっていうウイルス、うん、はい、の感染症の一つですね、はい、でこの咽頭ですね、喉の、はい、うん、赤みと結膜 炎、うん、で発熱っていうのが主な症状なので、はいはい、まあ、正式には咽頭結膜熱っていう名前に、はい、
全部なんかこ
っちで、はい、そうですね、そのままくっつけた、まあ、手足口病もそうですけど結構そのままっていう、はい
は
い、
これが正式名称なんですね。
はい、はい、で、まあ、プール熱って名前になってるのが、まあ、プールの水を介してうつるっていうこともあると言われてますので、はいはい、そう呼ばれてるんですけれども、はいはい、まあ、プールだけではなくて、はい、まあ、普通に接触とか飛沫感染、うんうん、飛沫、うん、はい、するので、まあ、通常の集団生活の中で、うつって流行ったりしますね、うんうん、でアデノウイルスには、抗原検査キット、
あ、キットがある、
はいはい、検査ができるので、うん、まあ、迅速検査で診断することができます。で先ほどの、ね、ヘルパンギーナとか手足口病とはちょっと違って、はいはい、アデノウイルスは、まあ、感染力がとても強いので、出席停止の期間、はい、いつまで休んでねっていうのがあります。で、まあ、正式には、はい、主要症状招待後2日経過するまでっていう風になってるんですけど、はいはいはい、まあ、つまりは熱が下がって、
熱が下がる、
うん、喉も痛みとか目の充血とかがなくなって、うん、その後プラス2日間ですね、
はい、その後2日、
はいはいはい、はお休みということになります、うん、はいはい、でもですね、まあ、アデノウイルスいろんな出方があるので、うん、はいはい、こういった症状が揃って咽頭結膜熱、まあ、プール熱って診断がない間のウイルス感染もあるので、はい、うん、その場合はとこういった停止期間はないですね。
あ、なるほど、はいはい、この病名が
そうですね、
つくまでは
という感じです
か。
はい、
わからないですね、
はい、で、熱自体は、まあ、結構 4,5 日続くことが多いので、はい、やっぱり1週間ぐらいはお休みになることが多いかなと思います。
熱も続くんですね、うん、
はい、で、このなった場合ですね、はいはい、家庭内でお子さんの使っているタオルとかそういったものは別にしてもらったり、で他のご家族も、まあ、こまめに手洗いをするように、うんうんうん、感染予防に、はい、をしていただけたらと思います。
今の、まあ、コロナの対応と同じような感じですね。
で、あとはですね、アデノウイルスというのは実はこのアルコール消毒が効かないんですよ、は
い、あ、アルコール効かない、はい、
どうするんだってなるんですけど
ここはじゃあコロナと違う感じですよね、
はい、でここはですね、はい、しっかりお水で流し、石鹸で手洗いとか水でしっかり流してっていうのが、はい、まず一つ大事ですね、はいはい、で本当にやっつけるためには次亜塩素酸ナトリウムっていうのがあって、はいはい、それを使うんですけど、うんうんうん、ノロウイルスとかの、はいはいはい、消毒とかにも使うやつですね、でこれは結構漂白剤の成分とかでもあるので、はいはい、手が荒れたりとかするので、
ちょっと強いんですね、
うん、強いんですよ、うん、手袋を使ったりとか、はい、結構使い方に要注意なので、使おうと、うん、しっかり消毒したいなという場合は、はいはい、使い方をあらかじめ、十分に確認して使うようにしてください。
ちゃんと説明書とか読んでっていう感じですかね。
そうですね、はいはい、やっぱり、まあ、それはそれで大変なので、まあ、しっかり、まあ、タオルを分けるとか、はい、しっかり手洗いするっていうのをやっていただければいいかなと、まあ、どうしてもね、移ってしまうこともあるので、
はい、
はい、でですね、あとアデノウイルス、はい、も先ほどと同じように、まあ、ウイルスに効くお薬っていうのがないので、うんうん、治療っていうのはまあ対症療法になります、はいはい、で手足口病とか、まあ、ヘルパンギーナと同じように、うんうん、喉の痛みで、うん、食べたり飲んだりできないようになっちゃうと、うんうん、脱水になることもあるので、はいはい、少しずつね、こまめに水分を取るように
注意、はい、大事ですね、
はい、はい、そうですね、で、まあ、主にはこの3つなんですけれども、はいはい、まあ、やっぱりこの、まあ、汗もとか、うんうん、この夏風邪とか、はい、そういったもの以外にも、もうこの前かなお話もあったかなと思うんですけど、はいはい、夏場でやっぱり注意しないといけないのは熱中症ですね、うん、
今すごいですね、全国的にもも
うそれは大変、
みんな熱中症アラートですかね、
そうですね、
もう東北とかあちこち出てますね、
はい、もう大変なので、
昨日なんかニュースで39度、
おお、そうですね、
あれどこでしたっけ、東京だったかな、
はい、でも沖縄よりも沖縄の方が涼しいっていう
一緒ですよ沖縄、
はい、まあ、沖縄はまた日差しが強いので、はいはい、やっぱりこの屋外で、うんうん、はい、活動するというのはちょっと注意していただきたいなと思います、 からこういった、まあ、高温多湿な環境ですね、はい、の運動とか作業っていうのは、まあ、できるだけ、まあ、日中は避けてもらうっていうのが一番ではあるんですけども、はいはいはい、まあ、やるとしてもこまめに水分とか塩分とかを摂取するように気をつけてください。はい、まあ、大体お話は以上なんですけども、はいはい、お時間大丈夫です。
今、あと 1,2 分はありますね。
ああ大丈夫ですか。はい、まあ、今ちょっと流行ってる、はい、うんうん、やっぱちっちゃい子たちでゼロゼロして熱が出てっていう子たちが多いんですけど、はいはい、沖縄は結構この沖縄というかこの季節 RS ウイルスの、はいはい、気管支炎とか再気管支炎っていうのも流行ってるので、うんうんうん、結構そういったものが、うんうん、流行ってて、はいはい、苦しそう、結構乳児の1歳未満の子たちは呼吸が苦しくなったりすることがあるので、うんうんうんうん、やっぱり苦しそうだったら早めに受診をしていただいた方がいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は中西先生にですね、汗もとか夏に多い子どもの、病気とかというお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、それでは皆さん、これで沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。